こんばんは。ラジオ沼かやまさんです。昨日はですね、京都漫画ミュージアム、京都国際漫画ミュージアムの、寺田克也さんの個展に行ってきました。まあ凄まじかったですね。もう、寺田さんの絵がすごいっていうことを、言ってもそりゃそうだろうっていう話になると思うので、この個展の面白さの話をちょっとしようと思うんですね。今回、寺田さんの絵のほとんどはデジタルプリントだったんですよね。でデジタルプリントを、襖に貼ってありました。で僕はこれがすごい面白くて、なんだろうなこれって思ったんですね。とにかく会場が襖だらけで、その襖が、時には屏風のように、なんか何曲も、トントントンとくの字型に立ててあったり、あるいは縦長の本のように、開いてあったり、いろんな風に立てかけてあるんですよね。でそれがとても面白くて、絵に囲まれてるって感じが、するんですよね。そのあちこちに屏風が立てかけてあるんで、うわ今俺寺田さんの絵に囲まれてるわっていう、その絵に囲まれてる感がまずすごかったですね。だからまずそのとにかく壁に絵があって、その絵とこう向き合うというのかな、よく絵と向き合うとか言いますよね。一枚の絵があって、それと向き合うとその絵の真実が見えてくるみたいな、そういう言い方がありますけども、だからそういう感じじゃなかったですね。絵に囲まれてるっていう感じがすごいしました。でこの囲まれてる感っていうのはもう少しちゃんと言おうと思うんですけど、でそれは僕はどうも襖というものからやってくるのかなとちょっと思ったんです。襖、要するに木の枠がありますよね。木の枠がこうあって、巨大な長方形になって、それが襖ですよね。で襖っていうものには、なんかちょっと普通の額縁とかとは違った奇妙な感覚があるような気がするんです。で僕はそれはその木の枠の使い方に寄ってるんじゃないかと思うんですよね。つまりこうですね、普通の額縁って油絵のキャンバスがあるとしますと、キャンバスの端を、縁取るといいますか、そのキャンバスの端をなかったことにするような、そういうこう効果があるような気がするんですね。ところが襖っていうのは絵をあの縁によってこう隠蔽するような感じがすると思うんです。似てるとは違いますね。その要するに絵がありますと、絵っていうのはその絵の縁で切れるっていうのが普通の感覚だと思うんですけども、しかし実を言うと油絵が特にそうですけど、絵っていうのは別に端で切れてるとは限らないんですよね。キャンバスは例えば絵の縁を折りますよね。でその一応縁はあるんだけど、その縁の折れた向こう側にも世界が広がってるわけですよね。で、それを額縁っていうのは、いわば ピシッとこう切り取るっていうか、まあそこで世界が終わったっていうことを見せる、まあそういう道具だと思うんですけど、その襖の木の枠っていうのはどうもそれと違うんですよね。ここで世界が終わったってことを示すというよりは、この先に世界があるんですけども、つまりその襖の端まで行くと、襖の端縁で一応私たちから見える世界は終わってるんですけど、この縁のところ、折れたところの先にはまだ見えない世界がありますからね、でもあなたに今見えてるのはここまでですねっていう、そういう感覚をどうも起こさせる。まあそれなぜかというと、多分襖というものがそもそも紙を折ってですね、でその紙を折って、そこにこう木を当てて縁取る、そういうふうに作ってるからなのかなと思うんですね。つまり世界が切れてるんじゃなくて折れてるんですよね、あそこで折れてる。まあ、まずそれがどの絵にも感じられた。つまり世界がそこで終わってるんじゃなくて、僕らは自分のこの世から見えてる、世界の一部をそこから見てる。なんかそういう感じだったんですね。そうだから窓に近いんだな、多分。襖ってね、なんか窓に近いんですよね。まあ、襖ってというか、その襖に貼られた絵が窓に近い感じがしましたね。で、これがまあ多分最もよく表れているのが、屏風型の絵だったと思うんですね。襖を例えば、3枚使って、その一つの絵にしてる。あるいはまあ4枚5枚っていうのもありましたね。そういう絵を見てると、なんだろうなこれって思うんですね。その襖で境界が区切られてる、ところがその続きっていうのが別の襖に現れるんですよね。まるでワープしたかのようにね。で一応僕らは絵を見るルールとして、まあ、屏風とかその襖絵というのを見るときに、一応襖で区切られてはいるけれども、これって一続きの絵だよねって、そういうふうにこう、まあ、無理やり頭で変換するんですよね。それで意識的に見ようとしますね。しかし、襖の絵っていうのは、どこまで行ってもやっぱ襖のエッジがあるんですよね。一応無視したことにはしてるけどね。で、ましてですよ。屏風みたいに茎これなんか言うの楽しいな、茎折っちゃうとめちゃくちゃじゃないですか、絵のパースペクティブとしては。だってあるものは、斜めに見てて、あるものは逆斜めに見てて、ある絵はその絵に遮蔽されてて、でそういう関係をですね見て、しかもそれを無理やり一枚の絵として見るわけですよね。屏風ってどうかしてますよね。だからでそういうこう折れ曲がった絵を、まあ僕らは頭の中で一応変換して一枚の絵見るわけですけど、その時に僕らが感じてる絵の面白さっていうのは、その本当は曲がってる絵を、頭の中で、まっ平らな絵に直しました、そんでそのまっ平らな絵が楽しいとか、そういうことじゃないですよね。そんなことするぐらいだったらは初めからですね、まっ平らな絵を一枚見ればいいんですよね。で 屏風とか襖っていうのは単にそれができない不自由な見せ方だということになるわけです。しかし実際には僕らは襖絵とか屏風を見て楽しいわけですよね。なんでしょうね、楽しいのは。だからある絵が斜めになってドーンとこっちに出てくる、でそのドーンと出てくる感じってなんだろうなと思って見つめていくと、その見つめた先が襖のエッジ、縁で終わっちゃってる。で、あれこの奥行きどこに行くんだろうと思ったら、今度は別隣にある、まさ隣っていうか、まあ接している別の、襖にその奥行きが全然違う形でぐにゃっと曲がって現れるわけですよね。そこが面白いんですよね。その襖自体がもたらす奥行きに僕らはまず実は無意識のうちにやられちゃってるんだけど、それに導かれてこう絵を見る時の視線がぐにゃって曲がるんですよね。そこが面白いんだよな。でそういうものを見るとなんだろう、この世界、襖に描かれているこの世界っていうのはどうつながってんだろうっていうのをすごいこう頭の中で考えさせられるんですよね。一つの襖から続いているであろう世界っていうのをまず頭で考えて、そうするとそれはその一つの世界をなすわけですよ。ところがその一つの世界を延長して、頭の中で延長したらそれが、隣の襖によって裏切られるわけですね。なんか全然違うところから自分の頭で描いた世界がつながってて別のところへ飛ばされてる。だから襖絵とか屏風絵を見ると頭で描いてたはずの世界がこうあちこち飛ばされるんですよね。で、別のつながり方があるんだってことを思い知らされる。だからこう複数の襖に描かれた絵を見ることで、まあ、僕らは実はその新しい世界のつながり方のようなものを何度も何度も発見させられている、そんな感じがするんですよね。なんか言ってることちゃんと合ってるかな。頭の中合ってたような気がするんだけど、要はその一枚の襖っていうものがそもそもその襖の縁からまだ世界はどっかに広がってるってことを感じさせる。でじゃあどこに広がってんだろうってんでじーっと見つめるわけですけども、複数の襖があるとその一枚一枚がまあ言ってみればこの襖絵にはまだ広がってる世界が上下左右にあるよってことを思い知らせる。で、なんだけどその広がってる方向っていうのが必ずしもストレートにパンとつながってないんですよね。僕らはそれを、まあ本当はつながってるんだからねっていうふうに、表面的には納得してますけど、でも心の底から納得してるわけじゃない。でむしろ、こうつながってないのになんでつながった気がするんだろうね、どこにこの襖と襖の間の世界が広がってんだろうねっていうことを何度も問い直させられる。そこがどうも襖絵の面白いところなんだなと思いました。でもちろんそこに寺田さんの絵が描かれてて、一人の女性がブーツ履いた足で世界をバーンと蹴ってる、それがいくつかの襖に分かれて描かれてる、まあ具体的にはそういう現象を見てるわけですよ。あれどの絵だっけな、 例えばそう、DC コミックススーパーヒーローズアメリカンコミックアート展3番ワンダーウーマンの絵、あれすごかったですよね。でそれが4枚の襖にこう分かれてるんだけど、そうすると、そうなんだよね、あの例えば1枚1枚の絵にはそれぞれ別のこう続きみたいなのがあって、別の続きを持った絵がその集合して、全員集合してあのたまたまワンダーウーマンになってるって、なんかそんな感じなんですよね。8時台は全員集合して一人のワンダーウーマンとなって蹴ってる。だけどこのワンダーウーマンはもしかしたらその4つの違う世界に飛び散るんじゃないか、まあドラゴンボールみたいに飛び散っちゃうんじゃないかって、なんかそんな感じがするんですよね。その李郷秀さん演出してる絵なんですよね。李郷&秀さん、何を言ってんだろうね。そういう絵をとにかく膨大に見たという感じがしました。なんかあんまり伝わってるような伝わってないような話ですいません。もう夜明けだな。4時20分になっちゃった。この辺で、今日は。ありがとうございます。では。